大好きが天才オウム第665回をお届けいたします。今回のテーマは日本の学力を上げるです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、私はまあこういう塾をやっています。で、なんで塾をやってるのかなって、もちろんいろんなことありますよ。いろんな言い方あるんだけど、一つですね、やはり心に思っていることがあるんですよ。でね、まあ、長くやってると何度でもその教育課程の変遷っていうのを見てきているんですね。で、まあ、ある程度その、ここがですね、一時ゆとり教育でめちゃくちゃになりましたね。で、めちゃくちゃになってしまって、で、またまあ少し戻ってきてっていうようなことがありますが、しかしながらですね、この数学でも物理学でもですね、まあ科学でも、まあ専門外ですが、いろんなところでですね、もう怒涛の快進撃というか、例えばこの20年間に至ってもどれだけの進歩があったかっていうことなんですよね。もう長年夢であったような定理がですね、証明されてしまったりですね。で、またさらにその後の、まあ、遠大な、プログラムみたいなのが出てきたりして。で、とにかくまあ、日々進歩してるわけですよ。まあ、物理学もそうですよね。すごい業績がもう目白押しですよね。ですのでね、当然ながらね、その影響っていうのは、つまり小学生や中学生や高校生や大学生が受けないということがおかしいんですよ。つまり先が進んでるわけですから、そのレベルが全く同じというのではしょうがないんですよ。と思いませんか？私はそう思うんですね。で、それに危機感を感じれてるというよりは、その過程でですよ。例えば最先端まで行く、その過程でですね、まあ大学はともかくとしてですね、小学校、中学校、高校のカリキュラムっていうのが、これは、ある種望ましいものであるかっていうことなんですね。で、まあ、これ、ある種の制限になっていますよね。つまり、大学受験が、その範囲から出るので、勉強の範囲がそこまでになってしまってるんですよね。例えば、大学受験で数学でね、ルベング積分が出ますって言ったら、もう当然そこが範囲に入るので、勉強するレベルが上がってきますよね。で、ですので、このレベルっていうのを上げるためには、どうしたって入学試験レベルを上げるしかないんだけれども、それができるかできないかも別としても、とにかく現実的な要請として、サーセンターがどんどん進んでいるんだから、日本の小学生、中学生、高校生のやる内容が、どんどんレベルが上がっていかなければ、おかしいわけですよ。ですから、上げましょうよということですね。で、そのために何ができるかっていうと、やっぱりまあ、それは、勉強するわけですけど、まずはその、どのくらい上げたらいいかっていうことですね。で、一つの目標っていうのは、やっぱり私はいつも金が思うんですが、ヒルベルト空間ですよね。ヒルベルト空間を手の内に入るようなものっていうのは一つのその目標になるんじゃないかなと思う。もちろんその専攻分野にちょっと違いますよ。もちろんね、ガロア理論とかっていう人もいるかもしれないし、ただ私は一つ思うのは、ヒルベルト空間っていうのはとてもいい空間なので、とてもいいやつなので、それをできるだけ早い時期に、馴染むと、すごくその数学が好きになるし、数学の良さとか面白さとか凄さっていうのが、より明瞭にわかる気がするんですね。で、よく初等機械をやった時に、まあ、補助線が聞けて一発で解けて嬉しいなんていう体験談を聞きますが、むしろですね、そんなレベルではなくて、まあ、もしそれを専門に研究されている方がいたら申し訳ないんだけれど、やっぱりね、それはもう、あるレベル以上の数学の美しさとか、ものすごさっていうのは、やはりやってみないとわかんないんですよ。で、ぜひ一つわかるのは、やはりまあ、複素関数論などをやった上で、ぜひですね、関数空間の特にヒルベルト空間に馴染むっていうのはすごく大事なんじゃないかなって思うんです。極めて性質のいい空間だからなんですよね。で、そこでいろんなその数学的ないろんな概念なり操作なりに慣れていくっていうのが、非常に重要なんではないかなと思うんです。実際ですね、いわゆる理科系って言われるのを分類して、まあ文化系も入れていいんですが、もし高校生ね、がヒルベルト空間まで分かるってなったら、多分、日本人のノーベル賞の受賞者はもう10倍どころじゃなく増えると思いますね。あるいは日本人の知的業績ね、もう、それももう10倍どころじゃないくらい飛躍的に上がると思いますね。そのくらい重要なことだと思うんですね。で、それはじゃあ不可能か可能かって言えば十分可能なわけですよ。余計なことさせなければね、いいんですよ、要はね。だから、私はだから、その学校でね、いろんなことさせるでしょ。で、そうじゃなくて、やっぱりね、大事なことをしっかりさせなきゃいけないなって思うんですよ。それは個人の繁栄ってこともあるし、国家の繁栄ってことも当然ありますよ。 国家の繁栄ってこともあるんだけれど、やっぱりこう普通にこう学問が進歩しているんだから、それを、まずこの理解していくためにはそのくらいのことを早くねやらなきゃいけないだろうなっていうのはあるんですね。まあ危機感というよりは、まあ危機感も当然あるんですが、でもそれよりもそこまで早く知ってしまった方が面白いですよね。なんせ面白いですよ。だからぜひやったらいいなと思うんです。もちろん、まあ、先ほど申し上げました、先行によってはね、例えばガロアリ論とかっていう人もあるだろうし、他の何か、ストークスの定理とかっていろいろ言い方はあるかもしれませんが、私はこの、ぜひこの、わかるっていうことの一つ目標に、ヒルベルト空間っていうのがあったらいいんじゃないかなと思っています。まあ、それはもういろんな人の意見があっていいんですが、まあ、少なくとも一つ集約すれば、レベルを上げるってことですね。だから、いろいろね、塾とかいろいろあるでしょ。で、塾って何のためあるのかっていうことなんですよ。で、まあ、何のためっていうのも考えなくていいんだけれど、もう先生成績上げてくれればいいよとかね、志望校に行かせてくれればいいと、まあ、それぞれおっしゃる通りなんだけれど、でも私強く思うのは、このままでいいのかってことですね。このままですね、文部省のある種の制約を受けて、文科省の何々の役人さんの制約を受けたものを、ただただ、損守していくだけで、それでいいのかっていうことなんですよ。ただ守るだけだよね。それでいいのかってことですよ。それでいいでしょうかね。それはもう個人にとってもですよ。国家にとってもですよ。我々のその大事な日本という国にとってもですよ。それがいいかどうか、あるいは世界にとってもそれがいいかどうかってことを、やはり分かんなくちゃいけないですね。ここはすごく大事な視点だと思いますよ。私はね。で、その時にね、やはりこの若い、これからの若い人たちが、やはり効率的にね、とにかくヒルベルト空間まで手の内に入れていけば、もうその後っていうのは随分楽に進めると思いますね。大学入るまでにね、そこまでやっていれば、勉強やっていれば、その後っていうのは、もちろん大学の先生の本来の、なんていうんですかね、もうそこまでやっていれば、分野によっては、もう自分が今研究している内容をそのまま講義にできますよね。だから、すごく効率いいでしょう。大学の意味があるじゃないですか。大学の先生もそれですごく力も発揮できるし、大学の研究機関としての力も発揮できるようになるし、さらにね、発揮できるようになるし、あるいは教育機関としての力もさらに発揮できるようになりますよね。もうメリットしかないですよね。だから、それは誰かさんが決めた、つまり官僚が決めたようなとか、まあ、そういうものではなくて、それではなくて、学問の本源に立ち戻って、そしてそのきちんと勉強していくってことですよね。もっと言えばですよ。ことが大事なんだろうなっていうふうには強く思います。ぜひですね、私はもうこの塾っていうのは、もちろん基礎学力を上げるとともにですね、この日本のこの学力のその先端部分を上げるために何かこう、できることがないかっていうことですね。いつも考えています。で、もう一つですね、大事なことはですね、これはもう一つ思うことは、もう全員がスーさんまで必修にしてしまわなきゃダメだってことですね、レベル上げるためには。これはもう制度的なもんですが、私と言ってもしょうがないんだけど、スーさんまで、まあ今でいう現行制度でいうスーさんまで、文系理系関係なく全員必修にして、から大学受験もスーさんまで必修にしなきゃダメです。物理もね。物理とスーさんまではもう全体必修にしなくちゃダメです。なぜならですよ。これは、結局裾野が広ければ広いほど、例えばですよ、本格でしょ。例えばすごく学者が本格とするじゃないですか、すごくいい本を。でもね、マーケットちっちゃかったら、世の中に出ないんですよ。マーケットが大きいから出るでしょ。だから、そのマーケットを無理やりでも大きくしないと、学問っていうのは進歩していかないんですよ。だから大事な学問っていうのは、こう、今の学問の根幹部分にあるような、数学とか物理学とか科学とかっていうものは、もう全員が必修でやらなくちゃダメですね。そうすると、当然ながら、マーケットの裾野が広がるので、優秀な学者が本を書きやすいですよね。優秀な学者が優れた本を書きやすいですね。それはマーケットに乗るから。あるいは、そういう優秀な人が、この教育っていうことに参入できやすいですよね。それはなぜならマーケットが大きいからですよ。だから、そういう意味ではマーケットを大きくしなくちゃいけないんですよ。これだから絶対にもう、もし日本がこれからさらに科学技術立国としてやっていこうと思ったらば、この好きな人が、あるいは適性のある人がやればいいっていうことはダメで、全員がですよ、もうすべての高校生が、もうスーさんまで数学やるし、物理もきちんと全部やると。それからですね、すべての大学で、数学と物理の、その文化系、理科系問わず、数学と物理の試験をしなくちゃダメなんですよ。また、だいたい時代は大体そういうふうになっていってると思いますので、またそこも含めてまた、お話ししたいと思いますが、ぜひそういうことも含めてしっかり、まあ若い時から勉強していくということで、一言言えばそういうことになろうと思います。 制限も自分の学問に制限をつける必要はないのでしっかり勉強しててほしいなと思います。またその、手助けをできたらなと心から思っております。ありがとうございました。
第665回の今回は日本の学力を上げるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。